2月の12日。世間は寒いです。
寒いですね。
時刻は22時52分です。
ええ、場所は
新宿の
マクドナルドですね。
はい。ちょっとご無沙汰でした。どうも、モロハの UK です。
どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも
どうもどうも
どうもどうもどうも。アフロのモロハのアフロです。
まあアフロのモロハです。ちょっと周りが騒がしいかもしれませんが、ね、はい、
ちょっとやっていこうかなと。久しぶりだね。
久しぶりです。
まあ、楽しみにしてくれてた人は。どうしたらありがとうございます、
はい、これでもあの更新のタイミングで更新しましたみたいなことを一切言ってないから、
うんうん、しようしようこれからしようかツイートしよう、うん、サウンドブログだよね。
そうです。じゃあということでそういう風に誘導されてきた方いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
どうも、
ええ、
はい、
どうよ。もう今年さ始まって、
うん、もう2ヶ月、
2ヶ月経つね、うん、今でも経ってねえか。1ヶ月か。
2ヶ月入りました。
1ヶ月経ったけど、うん、どんな感じ。
まあまあ順調だね、人生の方は。
人生順調、
うん、
俺はね、うん、ちょっとつまずいてるね。
あ、そう、
役年だっけ俺ら。
そうかな。男は違うのか。
前役とかのなんかなんだ、ね、なんかなんだけど、それ感じる。
どんな時に感じました。
いや、風邪ひいちゃうもん。
ああ、そうだね、うん、風邪ひきましたね。
喉を痛めちゃったね。
結構やばい、悲惨な。
悲惨だったね、
うんうん、
でも、やっぱ気持ちだね、ライブってね。声、もちろん出たに越したことないけど、
うん、
やっぱ声が出なくても、やっぱ気持ちで持ってけちゃうもんだよね、っていうことを学んだね、俺。
そうだね、
うん。で、まあ、俺ね、はい、ラーメン屋でね、
はいはいはい、
でもその日も俺喉が痛くてさ、
うん、
でもバイトだったんだ、
うん、
で、ラーメン屋で働いてて、いつも俺ホールなんだけど、その日ばっかしはもう朝から俺も、いらっしゃいませぐらいの
出なかった。
いらっしゃいぐらいの声しか出なかったから、竹原ちゃん、さすがにもうお前下がれって言って、久しぶりにメンバーやったんだけど、
はいはい、メンバーって中の
中の、そうそう、湯切りの。いやー、いいね、やっぱりなんか働いてるっていう実感が。
そっか、
なんだろうね、やっぱこう
体使ってるから。
いや、やっぱラーメン屋で働いてるぜ俺って、
はいはいはい、
盛り付けたりさ、超いいわ。やっぱ
憧れるよね。
あ、本当、
やってない人にとっては、
うん、あれいいよ。上手くなると本当にマジいろんな気取ったね、面の切り方とかできるし。
あるんだ、
うん、でも実際はあれあんまり強く面切っちゃいけないんだよね。
あ、そうなの。
うん、いけないんだって。
なんかあるの。
いや、なんか別にそんなにやらなくていいっていう。
なるほどなるほど、
うん、だからこれを結構ラーメン行ってやっぱ見るようになるじゃん、うん、そうやって自分の仕事って、はい、自分がしてる仕事ってラーメン屋で働いてラーメン屋の仕事っぷり見るじゃん。見るとね、あー、あいつ酔ってるな自分に。そういうの感じる時ある。うん、
そうなんだね、
うん、だいたいね、制服をね汚しちゃうようなね、あの湯切りしてるやつはね、まだ入って1年経ってない。
気取ってる段階。
まあ綺麗だもん。だってベテランの湯切りは。
そうかそうか、
チェックした方がいいよ。で、うちの店ね、今ね、2月の13日から16日にかけて、うん、女性のお客さん限定でさ、ちょっとこれ聞いてよ。女性のお客さん限定でチョコレートを持ってきてくれた人に、はい、ラーメン1杯無料券差し上げます。
マジ
やってんのよ。
何でもいいのチョコ。
何でもいいのよ。で、本当に白いチョコでもいい。30ぐらいのチョ
コ。へえ、そういうなんか、すごいね、それ
すごいでしょ、
うん、
でもね、でもさ、ちょっとやっぱ俺思ったんだよね、常連さんでさ、
うん、
で、いつも2人で旦那さんと奥さんで来るんだけど、
うん、
で、来てよく来る人でも顔も俺ら知られてんのよ、
はいはい、
で、その常連さんがさ、来てさ、今日チョコレートこう渡してきたの、あの奥さんの
方、お母さんのね、
うん、で、まあ旦那さんが先にこう俺のとこ来て、あのこれ奥さんがちょっとチョコ持ってきたんですけどって言って、あ、ありがとうございますって受け取ったんだよ、
うん、
したらなんかこう本当にコンビニで売ってる100円ぐらいのチョコだった、
うんうんうん、
俺ね、ありがたいと思った、
うん、
全然、ああチョコくれたんだったら、その無料券も渡した、
うん、
し全然いいんだけど、なんかさ、 常連だったら常連ほどさ、ラーメンの一杯の無料券を引き換えにもらうわけじゃん。そしたらさ、コンビニの100円のチョコとかってさ、俺だったら
そうだね、
俺だったらその奥さんがね、もし買おうとしたらするじゃん。でも自分の常連の店がそういうキャンペーンやったりさ、自分のまあよ彼女とかがさ、じゃあチョコレート持ってくっつって言って、100円の例えば明治の板チョコとか持ってくるんですよ。そしたらさ、男のメンツみたいなところでさ、バカお前いつも行ってるお店なんだから、お前そんな板チョコ1枚でそのラーメン屋のねえねえ一杯無料券引き換えてもらうような、そんな真似するなって言ってさ、それでもさ別にちょっとしたもんは買ってくじゃない。
はいはいはいはい、
そこ普通のチョコレート、まあ、ゴディバとかに行かなくてもさ、そこそこ包装されたさ、ものを買ってくじゃない、そこに俺なんか男のメンツというかさ、カッコつけなきゃいけない部分みたいなのってさ、俺あるような気がして、
ね、分かる分かる、そうか、
だってもうその店でみんな顔知ってんだもん。
そうだね、
やっぱりなんていうかな、メンツってあるよね。
俺だったら
だって、そうだ、ね、だって俺見てたんだよって思っちゃうもん。あの、いや俺がちんまいこと言うかもしんないけど、100
円チョコの野郎だって
みたいなふうに思っちゃうじゃん。
まあまあそうだね、
だから常連なんだよ。パッと来てさ、例えば高校生の女子高生とかがさ、すいませんこれっつって言ってさ、あの板チョコ、まあ、私でやるのかわいいもんじゃん。結構いい年のおっさんが、
そうか、
やっぱそれはなんかかっこいいかもしれないよね。
まあいいか悪いかわからない。
別に悪くはないよ、少しも悪くはないけど、
そうだね、男としてはそっちでやりたいよね。
ネ
ットワークビジネス
やっぱね、そういうところはちょっと俺、あのまあちょっとさっき1ヶ月、1年始まって1ヶ月って話したけど、この1年はそういうのやっぱちょっと意識して見え張るところはやっぱ見え張ってった方がいいと思うよ俺は。
そうだね、
うん、
入る気はないですけど、楽しい
だろう
が面白いな。
そんな2月14日がもう近づいてますね。それが、
そうだね、
何やらのイベントが。
俺結構もらってっからね、すでに。
あ、今年入って、
そのラーメン屋のそのさっきの言ったチョコも。
ちなみにさ、ラーメン屋のそのチョコはどうなるの？
あのね、普通に裏にバーって押しあるから、うん、好きな時に食べていいし、
あ、
もう中には常連さんはもうスタッフの人数分さちゃんと買ってきて、
あ、でもそういう人がいればそうかもね、
ね、
うん、
思うわけよ。で、常連さんはその本気の常連はもう無料券なんか使わないの。
かっこいいね。
なんかかっこいいよね。
気持ちだからみたいな。かっこいいわそれ。
そこになんかさ、こう無言のさ、粋なところがあるわけじゃな。
そうだね、
それはだからもう本当に無料とかって言葉にさ、こうしゃぶりつくのやめよう。今年はお互いなんかスタバでコーヒーとか無料で配ってんじゃん、
はい、
ああいうのかぶりつくのやめよう。
みっともね、
うん、
まあさっき居酒屋の目の前で おでん5品100円だって言ってすげえ。
いやいや、それはさ向こうが提示してる金額じゃん、
うん、
こっちの気持ちを測ってるものではないじゃん。
なるほどね、
なんていうかさ、
ない
と思
う。
もっとでかい男になりたいよね、
うん、そういうの書いてあった、あのスパでも書いてあった、スパにも、スパにも男はそうあれみたいなの書いてあったよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、そう、やっぱその金のね、使い方みたいなところにやっぱ人間さ出るの。
そうだね、
そうって言われるとさ、これ後ろめたい気持ちになるんだけど、
結構みんなそうじゃない。俺もなる、なる、なる、なる。
金の使い道こそが人間性なんだよって言われたらさ、確かになぁ、そうやって言われると俺ちょっとダメだなって思っちゃうね。っていうのもだから含めて今年はちょっとお金の使い方みたいなのもね、
何をもって無駄かとかさ、必要かみたいな判断基準ってでも人それぞれだから難しいよ。俺だったら例えばさ、俺にとってはさすごい充実した金の使い方だったら、例えばゲーム買ったりとかすごい俺だったら充実してる。でもそれタキにとってはさ結構無駄じゃん、
うん、
だその判断基準って全員共通してるものってなんかあるの？
いや、あるよ。名言言っていい？
無料だって。
やっぱね、俺はその専門学校の時に俺がね、あのやっぱ当時はほら洋服とかもすごい好きでさ、めちゃめちゃ買ってた時期にポロッとすごい 俺の友達が言ったのは、6000円の洋服を買う、お金があったら1000円でユニクロ T シャツ買って、残りの5000円を例えばだけど女の子にご飯おごってあげたり、なんかプレゼント買ってあげた方が結果はいい。まだ間違いないじゃん、絶対そうじゃん。でなんかそれが何が言いたいかっていうと、結局なんか人を介してお金を使うことっていうのはやっぱ無駄じゃないって思っていかないといけないよね、これから大人になったらね。
そうだね、
そいつはもう本当に本当そういう風に使ったからモテてたもん。
なるほど。
結局なんか洋服とかなんかさ、まあ、ゲームは違うかもしれないけど、洋服なんかなんつうのはさ、着飾るものなんていうのはなんかこう異性の目とかさ、こう意識したりして買うものもあるじゃん、そうじゃないものもあるけど、でもそれってもともと辿ってけば、ぶっちゃけ無地の T シャツ着て羽振りいい方がさ、実は良かったですよ。
そうだね。
だからこれは本当にもし中学生とか高校生聞いたら、これは大いに参考したらいい、
うん、
だからもう着飾ってるやつがいたらあいつはバカかと。
そうだ、
高校生の時ぐらいからそういう風にした金使ってたら多分変わってるよね、人間性が。
そうだね、
人間関係も変わってるしね。俺はそんなこともだから2012年、
まあ一つ抱負みたいな感じで、
抱負みたいな、うん、お金の使い方だよね。でもう一個さ、これちょっといい話だなと思ったのは、なんかヤクザのさ、よくさ、知恵本みたいなのあるじゃん、
うんうんうん、
あれヤクザの知恵本に書いてあったんだけど、それはなんか親分が2人いてさ、で100万は同じ一つの店にその親分2人が通ってると、
はい、
で買った一つの親分はあの週に4回通って、
うん、
ごめんなさい、月に4回通って1回、まあ、25万ずつ落としてで月100万、
うん、
もう一人の親分は1回だけ行って、でもその日に100万使い切る、
はいはいはい、
どっちがそのキャバ嬢、うん、ホステスの覚えがいいか、
うん、
やっぱ1回で100万なんだ。
あ、そうなんだ。
そっちの方があの親分さんは羽振りがいい。
あ、そっか。
で街を行けばあの羽振りのいい親分さんだって言って声かけて、たまにはうちの店来てくださいよっていう風に声かかるわけです、
はい、
そうすると連れにいる子分たちが、あ、さすが親分さ
ん
って
風
になるんだって。
あ、すごいね。
そうだ、小出しにするして、まあそれはまあそういうお店に限ったことかもしれないけれど、他にもでもきっと適用できるところってあると思うね。軽く引
いてたんですよ。それはすごい。確かにそう。
これ今回ためになってない？
なってる。
今回いいよね。
うん。
シェス。
俺が納得しちゃってる。
シェスシェス。そうなんだ。軽くイラッとしたんですよ。そうね。だからなんかさ、俺のこれも先輩のさ話ですごく本当だなと思ったんだけど、俺はなんかこう高校時代にさ、なんとなく青臭いこと、まあ、今も青臭いって言うけどさ、お金じゃないみたいなこと言うじゃん。確かにお金じゃないと思ったけど、なんかむやみやたらにさ、なんか金に絡むようなことはノーだみたいなことを思う時期ってあるとあるんで、あったんだよね。でその時にペギャル君、世の中お金だよって言ったさらっと言った人がいて、でいやなんでですかみたいな話した時に、例えば竹原君の友達が北海道に引っ越しちゃった時、その友達に会いたくなった時、君がお金を持っていたら、そしてそのお金を持ってないと会いに行くための休みも取れない。人と人をつなぐのもやっぱりお金だったりするから、その人間一番って思うんだったらお金も稼げた方がいいって。
そうだね。
おお、これすごいこと言うな。
うん、
やっぱり結局会えなかったら疎遠になっちゃうものも、だから別にゆとりがあればね、
うん、
会いに行くこともできるんだよっていう風に言ったんだよ、
はい、
距離ってさ、例えば高いもん食えなくてもマックで2人で話し合えればいいっていう、確かにそうだと思うよ、ね、友達とね、いくつになっても。
ああ、
だけど距離ってやっぱさ金かかるからね。
そうだね、
どんな移動手段
だよね。そうだね。
そうそう、あと時間っていうのもやっぱりさ、
そうだね、
要は金がないとなかったりするもんだ。
まあ、最近映画でやさ、知ってる？なんか今ちょうど上映し始めた映画で、タイムっていう映画があって、その映画が寿命が
全人類25歳までしか生きられない設定で、そっから先の寿命をお金で買うっていう、でなんかそれのストーリーなんだけど、俺それはねみんな見た方がいいと思うんだ。俺も見たいんだけど、見てないんだけどね、どういう内容か分かんないんだけど、
25歳までで死ぬんだ。
そう、25歳まででその残りの人生の分の時間をあとお金で買うんだけど、だからお金持ってない人は25歳で死んじゃう。で逆にお金持ってる人は25歳のまま残りの人生をお金で使って、時間を何分単位とかでなのかな、買って残りの人生を買う。あなたは最後のその人生の一日をどうやって過ごしますかみたいな。
やばくない俺ら、その世界で生きてるから。
やばい、
俺らともうあと1年しかない
。俺友達と話しててその CM が流れた時に、一緒にいる時に、あ俺らもう死んだね今年っつって。
そうだよね、やばいよね。
それはすごいね、興味あるの、見てみたい
よ。いやもうそんなんなったらもうあれだよね、上げていかないといけないよね、ギャラ。俺らのギャラ上げていかないといけないね。
なぜなら死んでしまうから
ね。死んでしまうからね。ただそんな状況になったらやっぱりもう俺らにライブさせてくれないんだろうね。
そうだね。
いやー、でもどういうシステムなんだろうね、それ。そのどういう設定にしてんだろうね、そのお金で買うっていうのは。要は体内になんかそういうのを埋め込められちゃってっていうことなのかな。
なんか映画のそのワンシーンだけこう CM かなんかで映ってんだけど、なんか株価みたいな状態みたいなので、こうなんか電光掲示板にこう今の時価みたいなのが出るのよ。そのお金にして、でなんかこうみんなこうすごい買い漁ってるみたいな状況のワンシーンがあったんだけど、まあどういう風なの映画かは分かんないけど、それちょっと気になった人見に行ってください。これで勧められて、俺に勧められてつまんなかったら、あの俺が売ります、時間を。
おおおお、
俺が時間を売ります。
おおお、うまい。何その完結の仕方。あげたね、腕あげたね。ゆけ
見たいです、それ。映画、
映画ね、
うん、
俺洋画苦手なんだけどさ。
俺もあんまり好きじゃないんだけど、好きじゃないんだけど、
ね、これあの洋画ってさ、多分これめちゃめちゃ洋画苦手な人あるあるなんだけど、これマジ分かってほしいんだよ。もうね、顔がさ似てない。外国の人って
アクターの、
うん、アクターの顔がなんか似ててさ、あれこのおじさんどっちのおじさんみたいな、いいおじさんだけ悪いおじさんだけみたいな、わけわかんなくなっちゃうんだね。だから俺さ、なんだっけ、なんとかイレブンってあるじゃん。
ああ、
オーシャンズイレブン、なんか俺イレブン覚えられなかったからさ。
そうだね、あれ特に結構難しい、
ね、もう俺結構あれトラウマだかも。あれ最初から最後まで見て、もう何が何だか分からず終わってしまった。
その上12とかあるから
ね。そうだよね。もう手つけらんないよ。それが俺やっぱり苦手でさ。でもなんか最近そのツタヤの無料配布のさ、365本その映画を紹介してくれるっていうなんかちっちゃい無料配布の冊子があってさ、それもらってきたんだけど、なんかそれ紹介文とか読んでるとやっぱ洋画も良さそうだなと思うんだよね。
そうですね、洋画はまあなんか映画館で見る映画っていうのは結構ね、邦画のが多いんだよね。あんまりこう映画を見に行く機会ってあんまりないけど、でも行くのって結構必ず邦画かもしれない。洋画の映画は見に行かない。
映画そもそも見に行かねえわ俺。映画っていい？だって1000いくらでしょ？
高いよね。
出してさ、
日本はすごい高いって言ってる。
2時間ぐらいだって時間拘束されて、つまんなかった日にはどんな顔してないでいいんですか？
つまんないのは見ないようにする努力をする。
だからさ、俺思うんだけどさ、面白い映画でさ、結構もはや言ったら評判になるじゃん。
うん、
なんか評判にならなかった映画とかあんちゃん、
うん、
そこそこのキャスティングなのに、うん、そういうのをさ、なんとなく借りちゃうんだよね。これ隠れた名作なんじゃないか。
あ、冒険心があった、
うん、大体やっぱつまんないん
だよね。そうだね、映画館でも俺もあんま行かないから分からん。そのすごい行く人ほどマシなことは言えないけど、やっぱり例えばトイストーリーとかさ、ワンツースリーみたいに繋がってるやつ、でなおかつワンツーが人気だったのでスリー とか見に行くと案外外さなかったりする、ね、まあ、それ見てること前提だけど、あとダメなのはね、これ人それぞれだけど、俺はダメなのは、例えば今だったら逆転裁判とか、
はいはいはい、
今だと上映してるじゃん、
ゲームのやつだね、
そうそうそうそう、ああいうなんかこう企画にのっとって、例えばなんかテレビ局が協賛してフジテレビがやってますとか、そういう映画はあんまりいい試しがないと思う。
ねえ、映画の話来たら出る、ゆけさんちょっと、ゆけさんちょっと映画やってほしいんです、出てほしいんですけど、この前ほら、あの鈴木圭一さんと曽我部さんと打ち上げした時にさ、曽我さんはなんかニヤニヤしながら出ようかなみたいな、そういうとこが可愛いよね。
あの、出たいか出たくないかで言ったら出たい。
なるほど。
けど、自信あるかないかって言ったらない。
あ、そう。
そこをどう捉えるのかな
かな。
あ、そう。なんかさ、バンドマンばっかしが出る映画とかさ、誰か監督して作ってくれればいいね。
あの、ソラニンが最近そんな感じだったよね。
あ、ほんと。あ、そうか、サンボマスターの
人。そう、とか、普通の、あのアマチュアバンドとかも集めて、なんだっけ、
オーディションとかしたの。
そうそうそうそう。
いや、なんかそうじゃなくて、なんかもう本当にこの界隈ぐらいでさ、
うんうんうん、
なんか下北沢、下北界隈とかやりそうじゃない？
やりそう
ね、うん、そしたら俺ら入らないかもしれないけど俺らちょい役だったら嫌だよね。なんかどっかのバンドのボーカルがさ、こうバン主役でさ、俺らちょい役で話来たら断るでしょ腹立つもんな、そんなんな。
そうか、
俺最終的に、だから俺が最後それをそいつを殺すとかだったらいいよそれぐらいのなんかこうドカンとかだったらいいけど、ビデオショップの店員とかだったらやん
ない。いやいやいや、
しょうがない。どういう役だよ、やってみたい。
あの職人肌のキャラをやりたい。あんまりこう口数、それ喋りたくないとかじゃなくて、口数少なくて物静かな、だけど一言にこうすげえ
鼻毛職人みたいな。
そうそうそうそう、一言一言
じゃあ名台詞吐いてくんだ。
そうそうそうそうそう。
じゃあ名台詞吐いていくよ。これ反射神経壊れるよ。
マジか、
いくよ。
マジで。
その花火職人は一人でずっと花火を作っていた、
はい、
だけど突然帰ってきた娘の子供がを置いて娘が出てってしまった。奇妙な息子孫との共同生活が始まる、
うん、
そして孫が一言言いました、
はい、
おじいちゃん、なんで冬は花火が上がらないの名言までカウント。
ちょっと待ってカウント。もう一回
え、何設定がつかめない
。設定からもう一回、
うん、だから一人で黙々と花火を作り続けて20年の花火職人
が俺ね。
そうそう、しみちゃん、はい、でそこに、もうだいぶ帰ってきてなかった娘が、
はい、
あの自分その娘の息子を連れて、はい、事件に帰ってきた、はい、花火職人とか来た。そしたら娘はどっかに行っちゃう、はい、突然で孫との2人の奇妙な共同生活が始まるわけよ、
うん、
で孫はまだちっちゃいの。でその孫が花火職人のおじいちゃんに向かって一言、まあ、おじいちゃんってしみちゃんね、
はい、
行くよ。おじいちゃん、なんで冬は花火が上がらないの。名言まで5、4、3、2、1。
それはな、春にな、ちょっともう一回やっていい？
なんで
もう一回やっていい？
もう、何もう一回やったらいい結果出るの？出ないなら、うん、もうこれ以上やけどするからやめろ
花火職人だけ、
花火職人だけにやけどするから
ね。
いい感じじゃん、これで終わろうよこれで終わろうよ。
難しいよ。
それ押してでももう一回やりたい。
ちょっと設定変えてもう一回。
あ、設定変える、うん、設定変えたし、あ、分かった分かった。で、何それ寡黙な感じがいいの、やっぱり。
まあ、寡黙な感じというか
今の仕事は
一言一言が重い。
ああ、重いキャラね、重いキャラ、ね、うん、じゃあ
悔しいな今の。
じゃあ
悔しいな今の。
じゃあ刀職人、
はい、
刀職人でもうあの はい、昔は日本刀を作ってたんだけど、はい、ある時を境に、はい、もう刀は作らなくなってしまう、
はい、
今作るのはバターナイフだけ、はい、果物ナイフとかじゃない、バターナイフしか作らない、
はい、
こう広げるやつね、
やれるんだったら全然喜んでみたいな感じですけど、
それにそんな職人のもとにやってきた若き青年、
はい、
武士、
はい、
まあ、武士がバターナイフの時代になぜいるかって絶対置いて
る、まあまあまあ置いて
る、はい、私に何でも切れる刀を作ってくださいと言った
将来ですよね、
その少年に対して職人が重き一言を吐く、
なんか、
はい、
いい？いいですか？
じゃあ、その少年役やって、
少年役やって
来て、
はいはい、ごめんください、
はい、
こちらは清水の門左衛門様のお宅で、
わしじゃが
失礼いたしました、私はアフロ左衛門でございます、
何のよ、
私の刀が折れてしまいまして、名刀正宗が折れてしまいまして、これに勝る刀を探しとうございます、
うん、
清水左衛門様、うん、この信州一の刀職人だと伺ってまいりました、私めに何でも切れる、何でも切れる刀を作って使うさい、
若いの、
はい、
お前は人を切ったことがあるか、
あ、ございます、私は関ヶ原で18人切りました、
そうか、あいにくだがな、俺は人を切ったことがねえんだ、だから人を切る剣は作れねえんだ
どういうことですかどういうことでございますか、
聞いてなかったか
どういうことでございますか、
仮にお前がパンを作るとしよう、
はい、
パン職人だとしよう、
はい、
そのお前が世界一美味しいお米を炊いてくださいませんかってお願いされたら、お前は炊けるか、
炊けません、
そういうことだ
2点俺強いよこういうの、
今良かったんじゃない、ダメ、
いや多分ね、ダメだと思うよ、
そう、
うん、分かんない、分かんない、分かんない、これで俺すごいのやっちゃうよ、すごい、ちょうだいよ、
じゃあ、何、じゃあ、どういう系が言って、
え、何でもいいよ、
あ、じゃあ、自分が、じゃあやりたいキャラ、
じゃあ俺もその寡黙な感じで、
そしたらあなたはじゃあ、タキは野球の監督、
はいはいはい、
で
せ
え
パどっちせ
学生、
あ、学生
高校ね、
高校ね、
で、ずっとその高校は甲子園にも行けず、
はい、
予選敗退して甲子園にも行ったことがなかった野球チームに突如現れた、いわゆる名監督、
ああ俺ね、
うん、だけど何も教えてくれない、練習中に、そこでキャプテンが、野球のキャプテンが監督に対して、監督どうして俺らに野球を教えてくれないんですかって言った時の一言、
会社に立っていくと、
なるほどね、
会社が
仕上がったら言って
あ、もう仕上がってる
けど、ほんと？いける
え、
いけるいける、
ちょっと待ってああ
会社に入る時代でもないな、
なるほどね、
さあ、
はい、いいよ、
いい、
どうしようかな、
監督、
そうっすよね、
このままじゃいつもみたいに予選敗退してしまいます、どうして僕らに野球を教えてくれないんですか、ぜひ教えてください、
まず ずは9人揃えるところからじゃな。
レギュラーだったら9人ちょうどいます。
お前には見えねんか、3番の木村思想が出てる。あれは持たん、あれは8月まで持たんよ。
最悪最悪だ
っていうあのストーリー、
見えちゃうタイプだ。
ミステリー、新感覚ベースボールミステリー、
見れるかもな。
いいでしょ、ベースボールミステリー。
ひどいな、
3番の木村の思想が。
もう一回チャンスあげるけど、
え今の
ダメでしょ、ダメでしょ、
ダメ
ダメでしょ。
あ、そう、じゃあ俺もじゃあもうちょっと、今ヒットはヒットだけど、これ譲らないよ。今ヒットだよ、ヒットはヒットだけど、クリーンヒットではなかったかもしれない。だからいいよ、もう一回ちょうだい。
しかもね、今ね、ちょっと得意の野球のジャンルで行っちゃったみたいな。
ああ、そこそこそこ。
そしたら、どうしようかな。分かった。あの、クリスマスの、すっごいイルミネーションを作り上げる、ある男がいて、その人は誰の力も借りずに一人でそのイルミネーションを作る人なんだけど、クリスマスの夜にその自分が担当してたイルミネーションの場所で、それはもうずっとみんなが待ちに待ってみんなが楽しみにしてたイルミネーションを担当してた。で、その時に23日の夜に停電が起こってしまった。このままだとこの聖なる夜に光を灯せない。そこに駆け寄ったアシスタントが焦って、その現場監督のであるあなたに駆け寄ってきました。竹原さん、このままだと光を灯せません、どうするんですか、指示を出してくださいって言った時の返し。
いいよ、
いける。
あ、いいよ。これちょっと職人じゃなくてさ、フランスで修行してきた30代前半の白いシャツがよく似合う、雑誌テレビですごい紹介されてるイルミネーションデザイナー、イケメンっていう設定でいい、は
い、いいよいいよ、
はい、
じゃあ行くよ。じゃあ監督としましょう、現場監督、うん、竹原さん、このままだと明日までこのイルミネーションは完成させることができません、この先どうするんですか。
まずは僕らの額の下についてる2つのイルミネーションをつけるところから。
あの話で僕が思ってたというか学んだことの一つが、
僕にはまだついてませんか。
ちょっとこれダメだね。なんかあの、ね、逆に一瞬でもこれがいいと思った自分が恥ずかしい。
そうだね、うん、そうだね、
これは一瞬でもいいと思った自分が恥ずかしいよ。あのね、違うんだよ、あのね、これ違うんだよね、アイデアはいいんだよ、うん、この額の下にある2つのイルミネーションをまず灯すところからだっていうセリフはいいんだよね、うん、そのアイデアはいいんだよ、うん、ただね、やっぱいかんせんね、その言い回しがね、やっぱり難しいよね、
重鎮感ないね、
ないよね。結局互いが落ち込むだけなんで。
何も喋らなくな
る。即興シリーズ。
何も喋らなくなる。
即興シリーズ、ゼックシリーズ。
くだらねえな、マジで。ということでこの辺であれしますか。
この辺ですね。
ちょっとこういうのちょっと今鍛えたいね。
そうだね。
じゃないとこう映画のね、オファー来た時に、
ね、来た時にね、
胸張って出ますって言えないもんね。
じゃあ最後ジョニー・デップで締めてもらっていいかな。
え
ジョニー・デップ、最後ジョニー・デップで締めてもらっていいかな。ジョニー・デップさん、日本の皆さんに何かメッセージをお願いします。
グッバイ。
じゃあ皆さん、
グッバイ。グッバイ。
若い子だったっていうのもあるんですよ。